最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年5月9日土曜日、皆さんいかがお過ごしですか？今日はアイスクリームの日だそうです。なんでも1869年に日本で初めてアイスクリームが製造販売された日なんだとか。当時はアイスクリーンという名前で、一人前の値段が今の価値でいうと8000円くらいしたそうですよ。びっくりですよね。今ではコンビニで手軽、しかもいろんな味が楽しめるなんて本当にいい時代になりました。こういう身近な食べ物の進化の裏にも、冷凍技術や物流、いわゆるコールドチェーンっていう技術の進歩があるんですよね。面白いです。さて、今日のポッドキャストでは、そんな私たちの生活を支えるインフラが直面している物理的、そしてサイバー的な脅威に関するニュースから、 AI の進化がもたらす光と影、特にデータセンターの電力問題や私たちの生活に溶け込め最新の AI 活用事例まで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはクラウドインフラの脆弱性が浮き彫りになったニュースです。パブリックキーの記事によると、 Amazon Web Service、 つまり AWS が紛争により深刻な被害を受けた中東のアラブ首長国連邦 UAE リージョンの状況について約2ヶ月ぶりに報告しました。報告によると、このリージョンの完全な復旧には数ヶ月かかる見込みだということです。事の発端は3月、イランによるドローンの直接攻撃を UAE リージョンが受けたことでした。この攻撃でリージョンを構成する3つのアベイラビリティゾーンのうち2つが著しい機能障害に陥ったそうです。アベイラビリティゾーンというのは、独立した電源や冷却装置、ネットワークを持つデータセンター群のことで、一つがダウンしても他でカバーできるように設計されているんですが、そのうちの2つが同時に被害を受けたとなると、これはもう壊滅的と言ってもいい状況です。 AWS は当時からこのリージョンにあるデータをすぐに別のリージョンに移動させるよう強く推奨していましたが、今回の報告で改めてその方針が示されました。現在このリージョンでのサービスの請求は一時的に停止されているのことです。クラウドサービスというと、データがどこか安全な場所にあるようなイメージを持ちがちですが、実際には物理的なデータセンターに支えられています。そしてそのデータセンターが地政学的なリスク、つまり紛争やテロといった脅威と無縁ではいられないという厳しい現実を突きつけられた形ですね。マルチリージョンでのバックアップや、いざという時に素早くシステムを切り替える災害復旧計画、いわゆる DR プランの重要性が改めて浮き彫りになった出来事だと思います。
続いては著作権に関する話題です。ヤフーニュースによると、絵本スイミーで知られる出版社光学社が、同社の作品を模倣したコンテンツが特定の政党の宣伝目的で SNS に投稿されたとして厳重に抗議するとの声明を発表しました。声明によれば、スイミーの絵や文章を真似て特定の政党を宣伝するような投稿が確認されたとのことです。もちろん出版社である光学社も著作権者も翻訳権者もこうした利用を一切許諾していません。投稿自体はすでに削除されているようですが、同社はかかる模倣行為は著者及び翻訳者の権利を侵害する不正利用だと強く非難し、厳正に対処していく方針を示しています。スイミーといえば、小さな魚たちが集まって大きな魚のふりをして大きな敵に立ち向かうという、協力することの大切さを描いた有名な物語ですよね。そのストーリーが特定の政治的なメッセージと結びつけられやすいというのは想像できますが、だからといって作者や出版社の許可なく模倣して使うのはやはり問題ですよね。SNS では有名な作品のパロディやオマージュが気軽に投稿されてバズることも多いですが、どこまでが許容範囲で、どこからが権利侵害になるのか、その線引きは非常に難しいです。特に政治的な主張に利用されると、作品本来のイメージが損なわれる可能性もあります。クリエイターが大切に作り上げた世界観を守るためにも、私たち一人一人が著作権への意識を高く持つことが大切だなと改めて感じされるニュースでした。
前半最後はまたインフラへの脅威に関するニュースですが、今度はサイバー攻撃です。
テッククランチによれば、ポーランドの諜報機関が国内5つの水処理施設でサイバー攻撃を検知したと発表しました。この攻撃はハッカーが施設の産業用機器を乗っ取り、最悪の場合水質を危険なレベルに改ざんする可能性があったという非常に深刻なものです。レポートではこの攻撃がロシア政府による妨害活動の一環である可能性が示唆されています。実はこうした重要インフラ、特に水道施設への攻撃は世界的な脅威となっています。アメリカでも2021年にフロリダ州の水道施設が攻撃され、水酸化ナトリウムの濃度を危険なレベルまで引き上げられそうになる事件がありましたし、最近ではイラン系のハッカーグループがアメリカの水道施設の PLC、 つまり産業用の制御コンピューターを標的にしていると FBI などが警告を発しています。私たちの生活に不可欠な水や電気が遠く離れた場所にいるハッカーによって脅かされる、これはもはや映画の中の話ではありません。先ほどの AWS の物理的な攻撃もそうですが、私たちの社会基盤がいかに様々な脅威にさらされているか、セキュリティ対策の強化が待ったなしの状況であることがわかりますね。さてここまで、インフラが物理的あるいはサイバー的に脅かされるという少し緊張感のあるニュースをお届けしました。ここからは少し視点を変えて、現代のインフラに大きな影響を与えている AI の話題、特にその裏側を支える技術と課題について深掘りしていきましょう。
AI の進化が止まりませんが、その裏側で巨大な問題が静かにしかし確実に進行しています。それは AI を動かすためのデータセンターが消費する膨大な電力の問題です。ザバージュとテッククランチがこの問題を異なる角度から報じています。まずザバージュの記事によると、アメリカ国民の間でデータセンターへの風当たりが強まっているようです。ピューリサーチセンターの調査では、なんとアメリカ人の 43% が電気料金高騰の主な原因はデータセンターだと考えているという結果が出ています。これは党派を超えた意見です。もはやバイパーティザンイシュー、つまり超党派の課題となりつつあるようです。それもそのはずで、例えばユタ州では州全体の現在の総消費電力4ギガワットを倍以上も上回る9ギガワットを消費する巨大データセンター計画が承認されたりしています。地域社会への影響は計り知れません。さらに NAACP のような公民権運動団体がテネシー州でのイーロン・マスク氏のデータセンター計画を大気汚染の懸念から提訴するという動きも出ています。AI の進歩の裏で環境や地域住民の健康が犠牲にされているという構図ですね。そしてこの問題をさらに深刻に捉えているのが、テッククランチが報じているアメリカ最大の送電網運営会社 PJM インターコネクションの現状です。 PJM は現状は維持できない、根本的な変更を行うのに残された時間は数年しかないという非常に強い危機感を表明した白書を発表しました。AI による電力需要の急増に発電所の建設が全く追いついていないんです。あまりの需要増に PJM は2022年に新規発電所の接続申請を一時停止せざるを得ない状況にまで追い込まれました。需要が爆発しているのに供給を増やすための手続きを止めなければいけないという、まさに異常事態です。 PJM は対策として電力会社により長期の供給契約を義務付ける案や、料金が安い顧客から停電させるという案、あるいはより市場原理に近い価格変動を導入する案などを提示していますが、どれも利用者や電力会社の痛みを伴うもので、簡単には進みそうにありません。 AI の恩恵を受ける私たちですが、その裏側で電力インフラが悲鳴を上げているという現実から目をそらすことはできませんね。これは技術者だけでなく社会全体で向き合うべき大きな課題だと感じます。
AI がもたらす課題についてお話ししましたが、もちろんポジティブな側面もたくさんあります。 Q25Mac が Apple が開催する開発者向けイベント WWDC を前に、学生向けのアプリ開発コンテスト Swift Student Challenge の素晴らしい受賞作品を4つ紹介しています。今年の受賞作の共通点は、学生たちが AI を巧みに活用して社会的な課題を解決するアプリを開発している点です。例えばガヤトリー・ゴウンダッカーさんが開発したステディーハンズ、これは Apple Pencil の手ブレ補正機能を使って、 手の震えがある人でもアート作品を作れるようにサポートするアプリです。彼女は AI チャットボットのクロードを使ってペンシルキットがペンのストロークデータをどう扱っているかといった技術的な部分を学び、開発に役立てたそうです。またアントン・バラノフさんのピッチコーチはプレゼンの練習をサポートしてくれるアプリ、アップルの基盤モデルを使ってとかあのといったフィラーワードを指摘し、パーソナライズされたフィードバックを生成します。アプリを二重言語に翻訳する際には X コードに統合されたクロードエージェントを活用したそうです。他にも洪水地帯で安全な避難ルートをリアルタイムで示すアスオやビオラの学習をサポートするレビオラなど、若い開発者たちが AI を当たり前のツールとして活用し、アクセシビリティや教育といった分野で素晴らしいアイデアを形にしています。 AI が一部の専門家だけのものではなく、誰もが創造性を発揮するための強力なアシスタントになっている、そんな未来を感じさせてくれる、とても希望のあるニュースですね。
最後に、 AI が私たちの生活にもっと身近になる、そんなニュースです。こちらも Q25Mac からの話題ですが、 Apple の CarPlay が AI チャットボットアプリに対応しました。具体的には iOS26.4 から音声ベースの会話型アプリという新しいカテゴリーが CarPlay でサポートされるようになったんです。これによって OpenAI の ChatGPT、 プラプレキシティ、そして XAI の Grok といった主要な AI チャットボットが車のダッシュボードで使えるようになりました。使い方はシンプルで、カープレイの画面からアプリを起動し、マイクボタンを押して話しかけるだけ。運転中に何かアイデアが浮かんだ時にメモ代わりに話しかけたり、難しい質問を投げかけてみたり、あるいは長いドライブの話し相手になってもらったりと、いろいろな使い方ができそうです。これまでは Siri のような音声アシスタントがその役割を担っていましたが、より高度で文脈を理解した会話ができる AI チャットボットが車に乗ることで、ドライブ体験が大きく変わるかもしれませんね。もちろん運転中の操作になるので安全性への配慮は絶対に必要ですが、 AI がスマホや PC の中から飛び出して、私たちの移動時間まで豊かにしてくれる可能性を秘めたワクワクするアップデートだと思います。今日のニュースは、インフラへの脅威から始まり、AI がもたらす電力問題という大きな課題、そして学生による創造的な AI 活用や車の中での AI 利用といった身近な話題まで、テクノロジーの光と影の両面に触れる内容でしたね。進化の裏側にあるコストを意識しつつ、その可能性を最大限に生かしていく、そんなバランス感覚がこれからますます重要になりそうです。
今日のポッドキャストはここまでです。いかがでしたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。またお会いしましょう。